ここからは上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティのお時間です。この時間をナビゲートさせていただきますのは私木村ひろみです。この番組では上京区の安心安全にまつわるリレートークを素敵なゲストの方をお招きして一緒にお届けしていきます。今日もよろしくお願いいたします。この時間は上京区役所の協力でお送りいたします。上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、それでは早速今回のゲストの方をお迎えしましょう。自己紹介お願いいたします。
こんにちは、上京消防署消防課の大堀と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大堀さんは上京消防署の中では予防の若手スペシャリストとしてご活躍されているというふうにお聞きしておりますけれども、今日は火災予防についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、では早速なんですけれども、京都市内で、火災は、完全にゼロにはならないとは思いますが、現在の、昨年までの京都市内の火災件数っていうのはどのようになってるんでしょうか。はい、
そうですね、京都市全体で去年は215件の火災が発生し、一昨年と比べ15件の減少となりました。
じゃあ少しずつ減ってきているという感じなんですかね。
そうですね。
はい、そして上京区の中では火災件数というのはどういうふうになってるんですか。はい、
上京区では12件の火災が発生し、昨年と比べて1件の増加でした。
なるほど。その中で、2019年、昨年の京都市内ではどんな火災が多かったんでしょうか。
はい、タバコ火災が31件、コンロ火災が28件、疑いを含む放火が16件の順に多く発生しています。これらの火災で全体の約 35% を占めています。おととし最も多かった火災放火は10件以上減少し、コンロ火災が10件以上増加しました。またリチウムイオン電池が関係する火災が増えてきています。
なるほど、リチウムイオン電池、これもちょっと気になるワードなんですけれども、まずこのタバコ火災、多いということなんですが、これについて教えていただけますか。
はい、タバコ火災の原因としては火を確実に消さずにゴミ箱や袋等に捨てることや、喫煙中に火種が落下したことに気づかなかったことで、火災となるケースがありました。
私も結構道を歩いてると、このね、火がついたままのタバコの消し殻っていうか、消されてないまだゴミとなったタバコを見つけることがあるので、ちょっとねこれは危ないなって思ったりするところがあるんですけれども、こんなタバコ火災起こさないためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、まずは灰皿のある場所で喫煙してください。吸い殻は霧吹きで水をかけるなど、確実に火を消してから捨てるようにしましょう。また就寝前や外出時には火が確実に消えていることを確認してください。
はい、もうこれは本当にね、マナーでもあり、本当に守っていただきたいなというところなんですけれども、それから火災の原因としてコンロ火災、こちらもありましたけれども、こちらの注意点はどのようなものがありますでしょうか。
はい、コンロ火災では消したつもり火をつけたまま寝てしまう、間違った使い方をする、コンロ周りの整理整頓ができていないということが原因で火災となることがありました。まずはコンロ周りの整理整頓を心がけてください。そしてコンロから離れるときは必ず火を消すという習慣をつけてください。
そうですね、ちょっとだけだからと言ってね、離れがちなんですけど、ここが危ないんですね。はい、そしてさっき、私もちょっと気になっていたんですけれども、リチウムイオン電池火災、これについて教えていただけますか。
はい、リチウムイオン電池は携帯電話の充電器、スマートフォン、 タブレット、ノートパソコンや電子タバコなど、皆さんが普段の生活の中で使用しているものに使われています。
もう日々これ欠かせないものになってきてますからね。まあ、そんな身近に使っているものから火災が起きるんですね。
そうですね、はい、と例えばスマートフォンを落とした衝撃でリチウムイオン電池が変形したり、水がかかってしまったりすると内部でショートを起こし、異常発熱により火災が発生することがあります。また専用の充電器で充電をしなかったために過充電となり出火し火災となることもあります。
そうなんですね、充電器で、これはちょっと注意しなきゃいけないですね。まあ、これをではまた気をつけていくことということですけれども、どんなことがあるんでしょうか。
はい、と必ず各機器に付属されている充電器やメーカー指定のものを使用してください。また膨張したりイオン異臭がするなどの異常が生じたものは使用しないでください。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした場合には使用を中止してメーカーや販売所に相談してください。あとこれらのリチウムイオン電池が使われている製品の廃棄に伴う火災が増加しています。リチウムイオン電池をはじめとする各種電池については各区役所、支所のエコマチステーションで回収してますので、ゴミと一緒に捨てないようにお願いします。
なるほど、まあ、ちょっと電池の捨て方もね、結構どうしたらいいんだろうなって思っていることもありましたけれども、なるほど、こういうところで回収してくださるんですね。はい、普段ね、本当にいつも使っている身近なものからこう発生してしまう火災も増えているということで、これは十分にね、今一度注意していただきたいなと思いますけれども、まあ、そんな中で火災が、まあね、やっぱり昨年も起きてしまっているということですけれども、火災で亡くなられたという方はいらっしゃるんでしょうか。
はい、昨年は京都市内で41名の方が火災で亡くなっています。
まあね、本当に大事な、ね、命ということで、まあ、火災起きてしまった時にこう命をやっぱり最終的には守りたいんですけれども、この守るためにはどんな行動をしたらいいのか教えていただけますか。
はい、まずは火災による煙の怖さを知ってください。
煙が怖い、まあ、そうですよね、その怖さというのは、
はい、煙は階段や吹き抜けを伝って急速に上に広がります。また室内では天井に広がって次第に床面に下がっていくという特徴があります。そして火災の煙は吸い込むと体が動かせなくなる有毒なガスを含んでいます。避難するときにはなるべく煙を吸わないように姿勢を低くして避難するようにしてください。
なるほどね、まあ、ちょっとね、煙をね、なるべく吸わないようにこう自分でもこういう特質があるということを知っておくことは大事かなと思います。でも寝るときとかに火災に気づかなくって、まあ、避難がどうしても遅れてしまうということもあったりしませんか。
そうなんです、だからいつどこで発生するかわからない火災をいち早く知るためには住宅用火災警報器が有効です。
なるほど、これね、つけることが義務付けられましたけれども、住宅用火災警報器って、まあ、キッチンの天井とかによくついてたり、はい、うちも多分ついてると思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、と住宅用火災警報器は火災の煙や熱を感知して鳴動する火災報知器で、平成18年から新築住宅への設置が、平成23年から全世帯への設置が義務付けられています。
そうですよね、まあ、いろいろ家の中でもいろんなお部屋があったりすると思うんですけども、はい、家のどこにつけるのがいいのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。
はい、と京都市では寝室、階段および台所に設置が義務付けられています。ただつけていただくだけではなく、きちんと作動するように管理することが大切です。住宅用火災警報器は約10年で電池がなくなったりセンサーが劣化したりします。ご自宅の機器は1年に1回は押しボタンを押したり紐を引っ張ったりして 点検して異常がある場合は本体を交換しましょう。
なるほど。他に何か確認しておくことありますか？
はい、階段が煙でいっぱいになるなど避難ができない場合、煙から逃れ一時的に避難できる場所や窓から屋外へ逃げる手段も確認するようにしてください、
うん、
またもし衣服に火が燃え移っても慌てずに走り回らずその場に寝転び転がるストップドロップアンドロールで消火するようにしましょう。
なるほど。火災警報器ですね、はい、住宅用火災警報器なんですけれども、これはつけて安心ではなくてやっぱり点検が日々必要だということなんですね。で、あとは実際にこう火災になってしまった時、はい、火がもし衣服についてしまってもやっぱり慌てない、慌てないっていうのもなんか難しい気もするんですけども、そうですね、でもこれを知っておいてこういう風にしたらいいっていうのをね、ちょっと今、しっかり考えていただいて改めてちょっと確認していただいたらいいのかなと思いました、
はい、
では最後になんですけども、火災予防についてどんなことを徹底していただいたらいいかということなんですが、
はい、京都市の消費者防止実践5をご存知ですか？
はい、一応は知っていますが
京都市の文字を使って火災予防の呼びかけをしています。
はい、
京都市の気、気づけばすぐに119、京都市の世、用心タバコと暖房器具、京都市のう、うちの布団は防炎品、とにかく逃げよう戻らない、しっかりつけよう重慶器。皆さんにはこの消費者防止実践5をぜひ実践してください。
なるほど。京都市、京都市ですね。
そうですね、
こちらの、はい、実践5ぜひ思い出していただきまして、日々ねもう防火ね、はい、意識していただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。もうねさすがスペシャリストだなという感じでお話をいろいろとお聞かせいただきましたけれども、はい、ぜひね、今一度、まだまだ乾燥する時期ではございます。火災も起こりやすいかと思いますので、一件でも少なく、
そうですね、
火災を、少なくしていきたいなと思います。今日は上行消防署の消防課から大堀元樹さんをお呼びしてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
上行区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、この番組は番組終了後にラジオミックス京都のウェブサイトでゲストの方々のお写真とともにバックナンバーをお聞きいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひこちらでもお楽しみください。 SNS でもシェアしてくださいね。次回は3月14日放送予定です。次回もお楽しみに。上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、お相手は木村ひろみでした。この時間は上京区役所の協力でお送りいたしました。